知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は織物感謝祭一宮七夕祭り共進会事務局の坂野さんに第68回織物感謝祭一宮七夕祭りについてお話を伺います。坂野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
一宮七夕祭りまでもうすぐですね。
はい、
皆さんもね、大変気になる話題かと思います。私の周りでも最新情報はどこでわかるのとかね、パレードは、盆踊りは、なんていうね、声をね、いろいろ聞きます。まずは第68回織物感謝祭一宮七夕祭りの開催期間を教えてください。
はい、第68回となる今年は7月27日木曜日から30日日曜日まで開催されます。
七夕祭り、歴史のあるお祭りですよね。由来を教えてください。
はい、一宮市民の守り神として崇敬されている霞田神社の祭神雨の葉あかりの御事の母神よろずはた豊明津姫の御事は太古から織物の神様として知られ、その御加護により当地方の織物業が発達したと言われています。織物と縁の深い剣牛と職女にちなみ織物感謝祭一宮七夕祭りが始まりました。
一宮七夕祭り、皆さんとても楽しみにされていると思いますが、昨年はね、開催時間が縮小していました。今年はいかがでしょうか。
はい、今年は昨年よりも開催時間を延ばし午前10時から午後8時30分まで開催されます。
開催時間、昨年よりも延長ですね。
はい、
この4年間パレードは中止でしたが、パレードはありますか。
はい、コロナ禍により中止されていた御祖奉献大行列、和尚一宮、コスプレパレードの3つのパレードが開催されます。本町商店街や増見田神社で行われます。
4年ぶりのパレードですね。
はい、
連日さまざまなイベントを予定されているかと思いますが、初日27日木曜日のオープニングセレモニーについて教えてください。
オープニングセレモニーは7月27日木曜日午後6時45分から銀座通り盆踊り会場で開催され、市長挨拶が行われます。またセレモニーに先立って午後6時25分からオープニングアクトとして一宮太鼓保存会による太鼓の演奏が行われます。
28日金曜日の見どころを教えてください。
28日の見どころは和尚一宮です。午後6時45分から午後7時45分まで本町4丁目から2丁目にかけて行われます。和尚一宮の曲に合わせて自由な振り付けと衣装で踊るパレードです。
29日土曜日はいかがでしょうか。
29日の見どころは御祖奉献大行列と七夕ダンスコンテストです。御祖奉献大行列は七夕祭りが始まった頃から続く伝統的な行事です。午後5時から6時まで本町4丁目から増見田神社にかけて行われます。七夕ダンスコンテストは小学生の部、中高生の部、七夕の部に分けてダンスが披露されます。午前10時からアイビル3階シビックテラスにて行われます。
さあ、そして最終日30日日曜日についてもお願いします。
30日の見どころはコスプレパレードです。午後4時から5時まで本町商店街や銀座通りにかけて行われます。アニメや漫画のキャラクターなど様々なコスプレをした参加者の皆さんが練り歩きます。
内容がね、大変盛りだくさんの4日間ですが、会期中連日行われる催しを教えてください。
はい、29日土曜日、30日日曜日には事務椅子を使って30メートルのタイムを競う椅子1グランプリ03大会や、元プロスポーツ選手と一緒に楽しめるストラックアウトや、プロサッカー選手とシュート体験が楽しめるスポーツ体験ゾーンが開催されます。また3人制バスケ 3x3 イベントを銀座通りで開催します。 4日間通してアイビル3階シビックテラスで行われる七夕ステージでは、楽器演奏やダンスなど様々な演目で来場者を楽しませてくれます。オリナス一宮では電源の入らなくなった古い携帯から思い出の写真をプリントアウトする思い出携帯再起動イベントが開催されます。
七夕といえば、短冊に願い事を書きたいなと思った時、どちらかで行いますか？
札幌からやってきたお化けのマールと一宮市のマスコットキャラクター一味がコラボした短冊イベントが行われます。オリナス一宮で午前10時から午後8時30分までお化けのマールの願い事短冊イベントが開催されます。
盆踊りもすごく人気だと思うんですが、昨年はね、3年ぶりに盆踊りが開催されましたね。今年の盆踊りはどのように行われるんですか？
盆踊り大会は午後7時から銀座通り盆踊り会場で4日間行われます。今年は入場制限がなく、気軽に飛び入り参加することができます。例年大好評で大勢の方が参加し、とても盛り上がります。
整理券も必要なく、入場制限もないんですね。大勢の方がお越しになるかと思いますが、期間中何か皆さんにお願いはありますか？
はい、七夕祭りの飾り付けは燃えやすいものが多いため、期間中一部区間を特別警戒区域に指定します。区域内では焚き火や屋外での喫煙が制限されます。また喫煙は消防警備詰め所など市の指定した場所に限ります。詳しくは公式ウェブサイトをご確認ください。
一宮七夕祭りについていろいろお話をいただきましたが、最新情報はどこで確認できますか？
はい、織物感謝祭一宮七夕祭りの公式ウェブサイトをご確認ください。また会期中は一民ウェブをご確認ください。
注意事項はありますか？
行祭時は都合により中止変更となる場合があります。また会場周辺は交通規制がありますのでご注意ください。帰省場所や日時については公式ウェブサイトをご確認ください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、第68回織物感謝祭一宮七夕祭りはコロナ禍よりも活気あるお祭りにするため、様々な企画を開催予定です。皆さんが参加して体験できるイベントが多く、友達や家族と一緒に思い出を作ることができます。豪華で色鮮やかな七夕飾りも合わせてお楽しみいただけますので、ぜひ七夕祭りにお越しください。
バーノさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回バーノさんにお話しいただきました第68回織物感謝祭一宮七夕祭りについては、広報一宮7月号8ページ9ページで紹介されています。お問い合わせは観光交流課内織物感謝祭一宮七夕祭り共進会、電話0586-28-9131 0586-28-9131 です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは認知症介護家族のための交流会、帰郷の会についてのご案内です。 日時は8月3日木曜日午後1時30分から3時。会場はアイビル2階大会議室。お申し込みは8月2日水曜日までに電話で高年福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課電話0586-28-9151 0586-28-9151 です。続いて長寿を祝う金婚記念祝賀式8月8日までに申し込みをについてのご案内です。10月10日火曜日に一宮市民会館で開催します。対象は1月1日現在一宮市住民基本台帳に記録されており、引き続き市内に在住するこれからお伝えすることに該当するご夫婦です。昭和48年に結婚した、昭和47年以前に結婚したがやむを得ない理由により申請していない。お申し込みは8月8日火曜日までに本庁舎高年福祉課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所までお願いします。当日送迎バスがあります。予約が必要です。送迎バスの発着は一宮駅千秋町出張所、微細庁舎、微細南部障害学習センター、木曽川体育館です。お問い合わせは高年福祉課電話0586-28-9021 0586-28-9021 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。76.5
iWaveiWave。 それでは最後に普通救命講習1についてのご案内です。日時は8月26日土曜日午前9時30分から11時30分会場は一宮消防署。対象は市内在住在勤在学の中学生以上の方。定員は16人先着です。お申し込みは8月1日火曜日から15日火曜日までに電子申請または電話でお願いします。団体は条件付きで随時開催します。お問い合わせは消防本部消防救急課電話0586-72-1103 0586-72-1103 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。